今回のシリーズの勉強で目的としているものは、聖書をどのように読めば書かれていることの意味を正しくつかむことができるのかということを学ぶためのものなんです。書かれていることを正しくというのは、神様の霊が聖書を書かしたときに私たちに知らせたいと願って書かした目的の通りに解釈をするという意味です。聖書を深く勉強しようとするためには、聖書を2つの角度から読まないといけないんです。一つは、書かれているものに疑問質問を湧かすように読むということです。で、もう一つは、出てきた質問疑問に対する答えを見つけるように読んでいくというやり方です。聖書から出てくる質問疑問の答えは聖書の中にあるはずなんです。答えが必ずあるはずなんです。なぜかというと、神様の霊は聖書を書かしたときに私たちに真理を教えるために、戒めを与えるために、間違った考えを正すために、義の訓練のために、そして神様が望んでいるように私たちが成長していくことができるように書かしているものだからなんです。だから、こういうやり方でもって聖書を勉強していくことでもって、聖書というもの、聖書の解釈というものに関して3つの分野において確信を持つことができるようになります。一つの分野は、今までに理解しているもの、あなたが理解しているもの、つまり教会で説明されたもの、あるいは聖書解説書などで学んだものというものが正しい。なぜなら、これ以外の意味に解釈しようとすると聖書に書かれているものと矛盾することができてくる。これが一つ目です。あるいは二つ目には、今までに理解していたもの、正しい解釈と思っていたものは十分でない、もっと深い意味に解釈することができる。なぜなら、今までに解釈をしていたのとは別の角度から解釈をしてみても矛盾がないということが聖書で裏付けできるからという分野もあります。あるいは三つ目にですね、今まで理解していたもの、教会で説明されたもの、聖書解説書などに書いてあるものは正しくない。なぜなら、聖書の他のところと比べてみるとその解釈には大きな矛盾があるから、まあ、こんなふうにしてですね、書かれているものに対する解釈をさらに深めていくことができるようになって、しかもその解釈は正しい解釈であるという確信を、確証を持つことができるようになってまいります。この確証はあなた自身が得た確証であって、あの有名な先生が言うことだから多分正しいだろうというような次元での確証ではないことを持つことができるようになるわけです。それでですよ、この確証は途中で変えてもいいんです。将来何か別な情報が入ってきたときに、今まで確証と思ってたものは正しくなかった、こっちが正しそうだと聖書の裏付けをしてまた別な確証を持つように動く、これはいいんです。これは成長していくんですから。だから、こういう目的を達成させるために、今回のシリーズでは創世記1章1節からの勉強に入ったわけです。先週は4章の勉強に入ったんですけれども、途中で時間切れになってしまいました。で、4章からもいろんな質問疑問が湧いてきます。まず4章の1節から読んでいってみましょう。創世記の4章の1節から読んでいきます。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は死によって一人の男子を得たと言った。これは一人の男です。原本では一子という名前です。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だからカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。 カインは主に申し上げた。私の宝は大きすぎて担い切れません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。それで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。でその次、さてカインはその妻を知ったというのも書いてある。さあここで考えていきましょう。これ先週の続きです。答えを見つけなければいけない。どうしてこの時点で主は弟アベルを殺した兄カインを罰しないのか。神様にとって義と認められている弟アベルを殺した行為に対してどういう理由で神様はカインを地上をさまよい歩くさすらい人となるようにしているのか。そればかりじゃありません。15節でもって誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると宣言をして一つの印をくださって殺人犯カインを生かしておいている理由は何なのか。兄カインが神様に対して正しくない捧げ物を捧げサタンの支配の下に入っているという神様に対する罪の許しを受ける動きをしていないことを知っているわけです。カイン自身が知っている。つまり動物の生贄の血を注ぐことでもって自分の罪が許されることになるということも知っているのに畑の作物を捧げ物として主に向かって差し出しております。だもんだから兄カインはこういうことを考えました。これはサタンからの惑わしです。神様に対して罪を持っていない者が罪を持っている者の身代わりとなって生贄となり血を流すことによって命を捨てることでもって罪を持っている者が許されると言っている。だから私カインの罪が許されるためには神様に対して罪を持っていない者が私の代わりに血を流せばいいというのではないか。しかも神様は最善の生贄を喜ぶという。だから神様によって最善のものを生贄として捧げれば神様は私カインの捧げ物を一番喜んでくれるはずではないか。だから神様が最善のものと思っているものを私のために生贄として神様に捧げますと考えて主が義と認め主が目を留めている弟アベルを野に連れ出して生贄として殺しているんです。これが8節です。さあこうなると兄カインの行動に関して弟アベルを殺したことに関して神様の方ではカインを罪に定めることができません。それどころか神様の方では兄カインを罪の覆われた者として守らなければいけない立場に立たされております。規則を守る神様ですから。ここでですねこういう言葉に気をつけてほしいんです。これから今週の学びになります。14節のカインが言いました。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。15節で主の言葉でもってカインを殺す者は誰でも7倍の復讐を受ける。カインに出会う者が誰も彼を殺すことがないようにと言ってる。さあそうなるとですここでまた質問が出てきます。この時点でこの地球の上には誰と誰がいることになってんのか。私たちが考えるのはですね普通はですねアダムです。これ男です。エヴァの夫です。それから二人目にエヴァがいる。アダムの女房です。それからカインがいました。これはアダムとエヴァとの長男です。そしてアベルがいた。これはアダムとエヴァとの次男です。それでアベルが殺されたから残りはこの3人だと我々考えてしまう。それともこの3人の他にもっといたのか。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。さあ誰が出会うか。カインを殺す者は誰でも7倍の復讐を受ける。誰がいるか。ところはですね以前から何遍も言ってますでしょ、こういう質問の答えをここからだけ出そうとしちゃいけないんです。前後を考えなきゃいけない。こういうことも考えていきましょう。4章の4節はどういう言葉が使われていたか。これ新改訳にだけ使われている言葉です。またアベルは 彼の羊の遺言の中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきたと書いてる。ということはですよ、兄カインは自分自身では捧げ物を持ってきたんではなくて誰か代理のものに捧げ物を持ってこさせたと言ってるような書き方がしてあるんです。そういう人いて4章の17節では、カインはその妻を知った、彼女は身ごもってエノコを産んだと言ってる。じゃあカインの妻どこから来てるのか、さあこういう質問に対して簡単な話、カインの妻はどこから来たのかという質問に関して聖書には答えが書いてないんです。どうしてか、どうして創世記の4章にはカインの妻がどこから来たのか書いてないのか。2つの可能性があります。カインの妻がどこから来たのか聖書に書いてない理由の可能性が2つあるんです。そのうちの1つは、これは多くの聖書解説なんかで教えているものなんですけども、こういうことを言ってる。神様から見て私たちがこの質問の答えを知らなくてもいいもんだから、聖書には神の言葉にはその答えが書いてないという可能性です。ところがですね、この可能性は答えとはなりません。なぜか、聖書が書かれている目的は教えのために、戒めに、間違った考えを正しくするために、義の訓練のために、そして霊的に成長していくために、神の霊が人を使って書かしているものだからです。解説の中にこういうのもあるんですよ。アダムとエバとの間では、後ほどになってこれは節というのを三男を産むんですけども、その前にカインやアベルの他に何人も娘を産んでる。ところがそのことは聖書に書いてない。この娘の一人が、つまりその後でもってこんな説が生まれるんですけど、それから見たら姉さんがカインの妻となった。だけど聖書には創世記の4章にはこの娘のことが書いてない。その理由はただ単にこの女はあまり重要な役割を持っていなかったから聖書に書いていないだけなんだ、というようなことを書いている聖書解説書があるんです。聖書学者もおります。もしもこういう理由付けが可能だとすると、この聖書に書かれているものは全部これ奇弁になります。聖書から出てくる質問疑問に対して適当な答えを見つけることができなかったらば、というのもですね、真剣になって答えを見つけようとする代わりに、聖書を調べる代わりに、簡単に聖書に書いてないことがたくさんあります。カインの妻がどこから来たのかということもその一つです。多分カインの妹でセチにとって姉さんとなって生まれているのがそうなんだろうけど、カインの妻なんだろうけど、それ聖書に書いてないだけなんですなんて解釈すると、それは聖書に書いてないけれども、実はと言ったら誰だって自分の都合のようにこの聖書に対して言い訳することができるわけでしょ。そうなってくると聖書にはああ書いてあるけど実際のところではそうでなくてって言えるものになるわけです。で最後にどうなるか、神様は本当にエデンの園のどんな木からも食べてはいけないと命令したんですか。そんなことないでしょう。あなた方はからかってんです、冗談言ってんですというサタンの惑わしと同じことをですね、解説者が言ってることになります。何の解釈でもできることになる。いや実は聖書に書いてないけれども、アダムとエバタラで娘が生まれていて、その娘がカインの妻だったんです。何しろこの娘あまり大切でないから生まれたことも書いてないんです。本当か。この創世記のですね、5章の4節を見ていただきましょう。セツというのがですね、これ3番目のアベルの弟なんですけども、もちろんアベルが殺された後で生まれているんですけど、こう書いてあります。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだと書いてある。ここでは息子娘たちを産んだということが書いてあるのに、カインの妻となった娘のことなんで書いてないのかでしょ。もしこういう勝手な奇弁が、言い訳が許されるなら、嘘が許されるなら、でこういう言い訳を受け入れてしまうんだったらば、聖書に書かれているのはどんな内容であろうとも絶対的なもの、絶対的な神様の霊が書かしたものと見ることはできなくなります。というのはですね、神様自身も絶対的なものと見ちゃいけないということになってしまう。 これが一つの可能性です。もう一つの可能性があります。カインの妻がどこから来ているのかという答えが聖書に書かれていない理由のもう一つの可能性がある。それはですね、その質問の答えはもうすでにこの聖書に与えられているからです。この時点に来るまでに、この4章の17節に来るまでにすでにその答えが与えられているから、4章の17節ではその答えを書く必要がないという見方をすることができるわけです。さあ、そうだとするとこの質問はその答えとなる可能性はどこにあるのか、どうやったらばその答えを聖書から見つけることができるのかという質問が出てくる。で、これは以前から何度も言ってますでしょ。こういう質問が出た時にはその質問の箇所、今言ったこの4章の17節のこの箇所を読むだけでなくて、この前と後とを慎重に読んで、そして読んだところが質問の箇所とどういう関連性を持つか調べていくというやり方が大切だという、これが基盤なんですよ。そうするとですよ、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうと言った時に、このアダムとエバの他に誰かいたかいないか分かることになる。誰でもカインを殺す者は並べの復讐を受ける。アダムとエバのことを神様言ってるのか、じゃなくて別の人のこと言ってるんじゃないか、その可能性もここで答えがあるはずなんですよ。じゃ調べてみましょう。どこまで調べたらいいか、創世記の一章まで戻らなきゃいけません。まず一章の26節から見てみましょう。どういう答えか。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、調和をすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよう、増えよう、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、調和をすべての生き物を支配せよ。ここまで戻りますよ。さあ、ここでですね、もう一度創世記の勉強に戻りましょう。一章の勉強に戻りましょう。神様は男と女とを作ったけれども、一つにして作って、これをアダムと呼んだと創世記5章の2節って書いてあるでしょ。そして創世記の今度は2章に行きますと、2章の20節から読んでいくと、こうして人は、かっこいいところ人と書いてきますよ、すべての家畜、空の鳥、どのあらゆる獣に名をつけてか、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。ほいで彼のあばら骨の一つを取り、そのところに肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を一人のところに連れてこられた。すると人は言った。今これこそ、今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから、そしてその後でもって神様は今度はこれを別々に分けました。男と女とに別々に分けた。それで3章の17節を見ていただきましょう。3章の17節は何と書いてあるか。アダムに仰せられた。これがこのアダムなんですよ。男がアダムなんですよ。神様は男と女と分けた後でもって、男には以前と同じ名前で呼んでるんです。3章の21節でもそうでしょ。神である主はアダムとその妻にと今度言ってる。出発点ではだからアダムという名前はこの男と女と一つに作った時の呼び名なんですよ。これを二つに分けた後でもって男の方を呼ぶ名前でもあるんですよ。そしてこの二人に向かって、男のアダムと女のアダムに向かって、埋めよ、増えよ、地を満たすと指示を与えてるんです。ということになると、4章の 17節に来るまでにこのことがすでに書かれてあるんですよ。4章の17節の後ではどういうことが書かれているか、4章の25節見てみましょう。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けて言った。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられた。そして5章の4節いきますよ。セツを産んでからその後でもって800年生き、息子娘たちを産んだ。名前が書かれております。今度は5章の6節いきますよ。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んでのうち807年生き、息子娘たちを産んだ。じゃあそのセツの息子エノシはどうか。9節いきますよ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んでのうち815年生き、息子娘たちを産んだ。名前書いてないでしょ。こんな風にしてノアの時代に至るまでに 10世代、最初に生まれた子供の名前が書かれています。そして息子娘たちを産んだと書いてある。さあこうなってくると、創世記の1章あるいは2章でもって人アダムと呼ばれているものが2箇所呼ばれてるんですよ。男と女とから成り立っているものと同じように、で最後に男の名前がアダムという名前がくっつけられていると同じように、これは推測ですよ。もしも男の名がつけられているものは男と女と一組にした名前だとすると、そしてある時期まで育った時に男と女が別々に分かれて、ちょうどアダムとエバが分かれてみたい、分かれて後ほどになるとお互いが結婚して夫婦となる、そしてお互いが助け合う相手を神様生まれた時から作っていると見たらどうなるか。で4章の一節を読んだ時ですね、これは先週も申し上げました、皆さんに言ったでしょ、私は主によって一人の男の子を得た、男子を得たと書いてあるけれども、原本でこれは一子という言葉が使われていると言いました。実際これはコンコーダンスで調べていきましょう。一子です。男の子じゃない、男を生まれたんです。じゃあその一子という名前は一体どこからどんな風に出てるのか。2章の21節から今一度読み直しをしてみましょう。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところに肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてきた。すると人は言った。さあよく何を言ったかよく聞いてくださいよ。今これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女一者と名付けよう。これは一子、男から取られたのだから、わかります、一子から取られたのだから、こちらを一者と名付けようという。何が一子か、これでしょ、男から出てくる一子でしょ、一子から女が取られた残りが男になるわけでしょ。そうすると一種から取られて一種ができた、ほいで最初に生まれた男の子を一種と名付けた男なんです。それをカインと名付けたと言ってる。さあそうなってくると、一人の男と一人の女と一つにしたものとして生まれている中から、これは双子の形なのか、それとも肉体の一部がつながっているのか、これ分かりません。これが後ほどなった男と女が別々の二人になるという考えを持っても間違いじゃないということになってしまいます。ところがですね、4章の25節では、この節の方ではアダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名をセツと名付けて言った。セツが、これはエバが言ったんですよ。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられた。もう一人の子というのは何て書いてあるか、シャテと書いてあります。そして今度はセツにも男の子が生まれたと書いてある。これはベンという言葉です。後取りです。亀を継ぐものというんです。 どこどこで生まれた人って言います。エジプトで生まれた言葉はエジプト弁という言葉、弁なんとかっていうのを言うのみんなでヘブル語で言って弁なんとかってどこどこで生まれたというその弁という何どこの土地の名前がくっついてるんです。ベンハーハーで生まれた子供って意味なんですよ。さあこうなってくるとですよ、最初はこの男と女と一つに生まれてそれに勝手な名前くっつけてんじゃないか、一つの男の子の名前男って名前つけてんじゃないか、それが別れて二人がこんな夫婦になって一緒に結びつくものにならないか。ところがですね、たくさんの人口生まれてきたらば増えてきたらばどうなるか。男と女と一組として生まれてこなくたって自分の結婚相手をもう確保することができるようになるわけでしょ。たくさんいるわけですから、そうしたら男だけ女だけ生まれるようになってきたと見たらどうなるか。もしもですね、こういう推測をすることができるとしたらば、4章の4節でもってアベルは自分自身で捧げ物を持ってきたというものを解釈するときどうなるか。アベルというのはですね、アベルというのは男アベルと女アベルといるわけでしょ。もしもこれが正しいとしたらば、男は自分自身で捧げ物を持ってきた。じゃあカインはどうなるか。自分自身で持ってこないとよ。男カインと女カインとか生まれたらば、カインは自分で持ってこない、女カインに捧げ物を持ってきましたと見たらどうなるか。矛盾ないわけでしょ。もしもこの推測が正しければですよ、これ聖書で証明しなきゃいけないんですよ、正しいということ。そしてですよ、その次14節、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。ちょ、これ何を意味しているか。カインは男アベルを殺しました。誰が残るか。今残るでしょ、一人。ここにいるのは何になるか。殺人犯の奥さんですよ、になる人ですよ。そうなると一緒になっていたいか。そうなってくるとこの二人が男カインを殺すかもしれない。だから私に出会う者も誰でも私を殺すでしょう。さあこうなってくるとどうもこういう見方をしたらば、もしも最初に生まれた時に子供が生まれた時、数の少ないうちには神様は結婚相手を一組として産ましている。ただそれの名前を男の名前だけしかくっつけてない。で2つに分けて結婚相手として確保させた。それを男アベルが、男カインが殺しちゃったから、女アベルもカインの奥さんも殺人犯というので何とかしてやろうという気持ちになったんじゃないかと見たらどうなるか。だってそもそもこれがそうでしょ。最初から男アダムと女アダムでしょ。神様の名前つけたのか。アブダムとエヴァじゃない、エヴァなんてこれは男がつけたんでしょ、勝手に。だから男アダムと男、いや女アダムとから、男アベルと女アベル、男カインと女カインが生まれたと見たらどうなるか。そうしてくると今度は男説と女説が生まれたとも見ることになるわけでしょ。さあこうなったらばどうなるか。こういう推測が正しいか、聖書で証明しなきゃいけないんです。まずここから証明してみましょう。4章の創世記4章の19節から読んでいってみましょう。まあ17節から読んでいきましょう。その方が間違いないと思うからですね、創世記4章の17節からその先読んでいきます。何と書いてあるか。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんでその名にエノクという名を付けた。エノクにはエラデが生まれた。エラデにはメヒアエルが生まれ、メヒアエルにはメトシエルが生まれ、メトシエルにはメルクが生まれた。メルクは二人の妻をめとった。一人の名はアダでも他の一人の名はツラであった。さあどこからこの二人目の女房が来たか。
アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟のユバルであった。彼は盾ごつと笛を巧みに操するすべての者の先祖となった。セラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。さて、メレクはその妻たちに言った。19節のメレクですよ。アダとツラよ、私の声を聞け。メレクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち切りのためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。じゃあこれ何言ってるか。メレクは二人の妻をめどってる。どうやって二人目を手に入れたか。23節、一人の若者を殺してその人の妻となるべき人を自分の二人目の女房にしたって教えてるでしょ。さあここまで来たら先ほど取り残した質問に戻りますよ。出発点においては人口が少ない時には男と女と一組です、まあ、双子と見てもいいとして生まれてきているものであっても、世代が進んで人口が進むにつれて結婚の相手を選ぶことができる数になってきました。そうなると男と女が一組として生まれて、生まれた時から結婚の相手を確保しておく必要がなくなります。男だけ女だけ生まれるようになっても十分に結婚相手を見つけることができるようになる。だから世代が進むにつれて男と女が一組として生まれてくるんじゃなくて、男が生まれてみたり女が生まれてみたりするようになると見ることができないか。だからそうなったとすると、じゃあいつ頃から男の子は、あるいは女の子は生まれるようになったのか、精子の裏付けできるかということが大きな質問になるんです。何遍も言ってるように聖書の中から出てくる質問疑問は全て聖書の中にその答えを見つけることができるはずなんです。さあここでもってですね、今この並べたことをもう一回復習してみましょう。聖書に名前が出ているものだけでは三組の男児が生まれたことになるんですよ。アダムとエヴァというこれ一組の男児がおります。アダムという名の男とアダムという名の女がいる。カインという名の男とカインという名の女がいる。アベルという名の男がいる。アベルという名の女もいる。その後でセツというのが生まれた。セツという男とセツという女がいると見た。で、男アベルはカインによって殺されました。だからアベルという名のうちからは子孫は生まれてきておりません。聖書ではアダムの夫婦はセツを産んでから800年の間息子娘たちを産んだと書いてあるけど、その連中のことに関しては何も書いてない。聖書のここに書いてあるのはカインの夫婦とその子孫、セツの夫婦とその子孫のことしか書かれていないんです。だからですよ、このカインの子孫のことを取り上げてみましょう。じゃあカインの子孫はいつから男だけあるいは女だけ生まれるようになったのか、聖書と裏付けできるか。カインの子孫のことについては4章17節から24節までにしか書いてないんですよ。だからもしも先ほどからのこの推測が正しいんだったらば、その中に答えがあるはずなんです。もしもここまでに説明してきたものが正しいのならば、これ全部推測ですよ、聖書からの推測です。だけど推測が正しいのならば、人類の始まりにおいては男と女とが一組として生まれる、一つになって生まれている。だけれどもある時期まで成長するとお互いが別れて男になり女になっていく、そしてそれが結婚して助けを間からなるという推測が正しいのならば、そしてですよ、それが今度は男だけ女だけ生まれるようになるというためには聖書のどっかに答えがあるはずなんです。でしかもその答えが創世記4章17節から24節まであるはずなんですよ。カインから数えて5代目レメクの時代にはまだ男と女って一つで生まれてきていると推測することができます。なぜかといったら、この23節24節でもってアダとツラよ私の声を聞け、メルクの妻たちを、私の言うことに耳を傾けよ、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち切りのためには一人の若者を殺した。だからそれで女房を取った。だからカインに7倍の復讐があるんだったらレメクに77倍の復讐がある、俺を殺すなよと言ってる。そうまだこの時点ではまだですよ、このレメクは生まれた時点、これ19節です。この時点ではまだこれを男と女と一組となって生まれてきてるんじゃないかと考えることができる。ところがですね、その後でもってちょっと面白いことが書かれてるんです。注意していただきましょう。何かといったらこの22節なんですよ。 読んでみますよ。こう書いたんです。ツラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。さあどういう理由で何を教えようとしてこの言葉がここに書かれているのか。皆さんこの聖書をですね調べていただきましょう。必要があったらコンコールダンスで何でも食っていただきましょう。このナーマという女は聖書の上であるいは歴史の上でもって大切な人物か、何もしておりません。じゃあどこに書かれているか。ただこの4章22節でもって1回名前が出ているだけなんです。とすると神の霊は私たちにこれで何をしようとしているのか。もう答えは分かるでしょ。神の霊はここでもって男と女とが一組として生まれてきたのではなくて、ここで女だけ男だけ生まれるようになったということを示すために、トバルカインの後で生まれたものは女だけだった、その名はナーマと呼んだということをわざわざ付け加えているんじゃないかと見たら間違いか。こんな風にして見ていきますと、これ全部推測ですよ。カインの妻はちょうどその親アダムとエバとが一つとして作られたように、で後ほど別々に分かれたように、カインという男と一つになって生まれてきているのではないかと推測することが可能になるわけです。しかもその推測はカインの父と母とがアダムとエバとが作られた時の経緯に基づいているわけですよ。こんな風にして、これはもちろん推測です。だからこのまま受け入れる必要はないんです。ただどんな推測をしようとも結構なんです。一人一人で推測しなきゃいけないんだけれども、その推測は聖書で裏付けできるものじゃなきゃいけない。しかも一応我々の頭脳でも納得できるものなきゃいけないんです。そんな風な推測をしてみるとですよ、聖書には矛盾がない。聖書から出てくる質問疑問に対しては聖書の中から答えを見つけることができる、推測できるということが分かると思うんです。だから問題として残るのは、どのように聖書を調べればその答えを見つけることができるのかという読み方さえ分かっていれば、その読み方に従って行きさえすれば、ほとんどの質問疑問の答えは聖書一冊でもって解説書なんかなくたって見つけることができるということになるわけです。実はですね、この問題はまだまだ先まで続けていけるんですけども、いくらこの問題を提起してですね、こういう質問ができる、こんなふうに答えがある、いくら言ってももうキリがないからですね、ここらでまとめようと思ってるわけです。だけどまとめるのに一つだけですね、大切なことがあるんです。今まで皆さんに言っていないもっと大切なことがある。それだけをぜひとも説明して、それでもって今日この講座のですね、この創世記の一章からの勉強もうやめようと思ってる。ただですね、これだけのことをぜひとも今まで勉強したところから考えていただきたい。何かというとですね、実は創世記の一章にまた戻らないといけないんです。まだ時間があるからですね、ちょっと最初読んでみましょう。創世記の一章の一節から読んでいきますよ。飛び飛びに読んでいってますよ。別に読まなくてもいいんだけど、これ読んだ方がいいと思うからですね、読んでいきましょう。一章の一節では、はじめに神が天と地を創造した。そして3節、その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。4節、神はその光をよしと見られた。で、神はこの光を闇と区別された。神はこの光を昼と名付け、これを闇を夜と名付けた。で、神は大空よ、水の間にあり、水と水の間に区別があると仰せられた、というふうに神がと書いてある。20節、ついで神は水は生き物の群れが群がるようになれ。で、25節、神はその種類に従って野の獣、その種類に従ってどうしてこいつと書いてある。26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと言っている。ついで神は仰された。29節、見よ、私は全地の上にあって種を持つ全ての草と種を持って実を結ぶ全ての木をあなた方に与えた。2章の2節までいきますよ。こうして神は第7日目になさった技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それでその日は神がなさった全ての創造の技を休まれたからである。ここまではですね、神様が
天と地を作るのに第何日第何日って最後に第7日まで行きました。第7曜日です。第7の一つの区切りという意味です。さあそこまではですよ。だからここで言ったら2章の3節までです。これでもって第7曜日が終わるんですから、2章の3節止まるんだから、この何章で区切っちゃいけないんです。これ後のやつが勝手にくっつけてるんですから。と2章のこの3節までは神という言葉が使われている、エロヒムという言葉です。ところがですよ、2章の4節からは何ていう言葉に変わってるか、2章の4節読みますよ。これは天と地が創造されたの経緯である、神である主が地と天を作られた時、それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人がいなかったからである。7節、そのうち神である主は、8節、神である主は東のエデンに園を設け、9節、神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのように全ての木を生えさせた、15節、神である主は人を取れエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた、16節、神である主は人に命じておされた、神である主はどうしたこうした。3章でも同じです。1節、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だった。8節いきましょう。そよ風の吹く頃彼らは園の歩き回り神である主の声を聞いた。9節、神である主は人に呼びかけ彼に仰された、あなたはどこにいるのか。13節、神である主は女に仰された。14節、神である主は蛇に仰された。21節、神である主はアダムとその衣妻のために皮の衣を作り彼に着せてくださった。神である主は仰せられた、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばして命の木から取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出された。とは24節で今度は神はと書いてある。さあこの違いをですね読み通してほしいんです。神様エロヒムというのは何なのか。絶対的な権威権力能力を持っている方です。誰にも何も相談する必要がない、自分で決めた通りのことを行うことができる方が神である主と、いや神という言葉で表すエロヒムです。絶対的な権威権力を持って能力を持っている方という意味です。神である主というのがですね、2章の4節から3章の終わりまで書かれている。神が天と地を作って人を置いてから神である主という言葉が使われるようになっています。神というのは絶対的な権威力権威能力を持っている方ですよ。主というのは何かといったらば、人間の方に自由意志を与え人間に選ばせる生活をすることを許しているというのが主なんです。だから神様なんだけど絶対的な権力を持っている力を持っている方なんだけれども、人間に自由意志を与えて人間に選ばしている、これが神である主という言葉なんです。ところがですね、創世記の4章からはどういう言葉が使われているか、そこで主はカインに仰せられた。その前に主はという言葉あります。3節になります。地の作物から主への捧げ物を持ってきた。4節、主はアベルとその捧げ物というのに目を留まれた。だからカインはその捧げ物で目を留められなかった。そこで主は、6節、カインに仰せられた。9節、主はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと言った。13節、カインは主に申し上げた。15節、主は彼に仰せられた。16節、それでカインは主の前から去ってエデンの東のノードに住み着いた。さあこうなってくるとですよ、主という言葉は何かといったらば、人間の方で自分に与えられている頭脳と経験によって自由に選べるように許している方、ジェホバというのが主ということになります。きちんと区別がしてある。最初は神がどうしたこうした、もう絶対的な方です。誰にも何にも言えない。光をあれ、光を作る。誰にも何にも言わせない。人を作ろう、神様が作っちゃった。何にも言えない。 したけれども、神である主が人エデンの園にとってそこを耕す守らした。人のところで自由にどんな守り方をするのか、どんな耕し方をするのか選べるようになっているから、神である主でなきゃいけないわけです。とか4節言ったことは、4章言ったことは主でなきゃいけないんです。選ばしております。さあこの観点からですよ、この聖書の中に書かれている内容を全部調べていただきたいんです。簡単に言うとですね、創世記の6章7章8章9章、これはノアの洪水のことが書かれている。この時ですよ、どこに神という言葉が使われ、どこに主という言葉が使われているのか、どういう内容なのか、どの点をノア自身が選べるものになっているのか、どの点は絶対的な命令に従わなければいけないというのを強調しているのか、調べていただいたらですね、面白いことが分かります。新しい理解ができてくる。例えばですよ、6章の5節見ていきましょう。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くとご覧になった。そこで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。ところがノアは主の心にかなっていた。さあこれを全部神と置き換えたらどうなるか。神は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。神様は途端にみんなバーンと潰します。そこで神は地上に人を作ったから悔やんだ、心を痛めた。心を痛める必要はありません。やり直しをしてもいい、絶対的な方ですから。そして主は仰せられた。私は創造した人を地の表から消し去ろう。何も主が言う必要ない、神が言った、全部やっちまえばいい。ところがですね、今度はその6章の12節では今度は神がという言葉になっている。神が地をご覧になると、実はそれは堕落していた。全ての肉なるものが地上にその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。もう終わりが来た。だからあなたはゴフェルの木の箱舟を作れ、そして部屋を作って、これこれこれの大きさにして、そして動物を全部入れろ。ノアには絶対これ以上もう選べっこないんです。箱舟を作れと、作る以外に道がないんですよ。命令、絶対的な命令ですから。そして生き物を全て一つずつ入れろ、入れなきゃいけないんです。そして今度7章の1節は何て言ってるか。主はノアに仰せられた。さあこれが今何を意味しているか、みんな考えていきましょう。あなたとあなたの全家族と箱舟に入りなさい。あなたがこの時代になって私の前に正しいのを私は見たからである。さあこの時ですよ、これは主っていう言葉でしょ。ノアが選べるんですよ。ひどい言い方したら、ノアが、いや私は3人の息子は神の義であると思っておりません、私と金だけ入りますと言ったら、神様それを許すわけなんです。主ですから。神であればお前と3人の息子と嫁さんたちと全部入れ、言われたらそのまま入らなきゃいけない。さあその次行きましょう。今度8章に行くとですね、神はノアと墓骨の中に彼と一緒にいた全ての獣や全ての家畜に心を止められてもらえた。で神は地の上に風を吹かせ、過ぎさせると水は引き始めた。で洪水が終わってからどうしたこうしたって言ってる。こんな風にしてですね、これは旧約であると新約であると全部同じなんです。神という言葉が使われているところと、それから主という言葉が使われているところと見ていただかなきゃいけないんです。フィリピの4章の19節ではこういうふうに書いてある。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。この時私の主はと書いてないところ気をつけてくださいよ。我々が主というとこれイエス様だというじゃないんです。主というのはあなたに選ばせる道を与えているのが主なんです。神というのは絶対的な方なんです。権力を持っているんです。世界中の誰にも何にも言わせない方なんです。その方があなたの必要を全て満たしてくれるという。満たされないことがあるか、絶対に満たされてくるなる。ヘブル語で言ってこれはエロヒムですから。じゃあヤコブの4章に行ってみましょう。ヤコブ書の4章の7節行きましょう。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。さあそうなるとですよ、あなたの方ではこれは選ぶことができないんです。
絶対的な神様がしようということにして従って、その上でサタンに立ち向かったらサタン逃げるんです。神様がしようということをしてなかったら、ごまかしてたら絶対サタン逃げされない。ここでわかるわけですよ。主じゃないんですから、あなたの選べないんだから。ペテロ第一の手紙の5章の7節ではこう言ってます。あなた方の思い煩いは一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。主に委ねるんじゃない、神様に委ねろ。絶対的な力、能力、権威を持っている方に委ねろ。そしたら絶対的な権威、力、能力を持っている方があなたの問題を解決してくれるって言ってる。それ以外に解決できるか、それ以上の解決があるか。だから一度これでこの規則に従って委ねたらば、もう何が何でも解決せざるを得ないものになってる。これ分かるわけでしょ。だからここで神という言葉を使われています。これ主という言葉との違いをですね、見なきゃいけないんですよ。例えてもですよ、今度は主というのを言ってみましょう。フィリピの4章の4節を見てみましょう。主という言葉が使われております。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。なんでこれが神じゃないのか、なんで主なのか。主という言葉はあなたの方で選べるんですよ。主にあって喜びなさい、喜びます。だけどどういう喜び方をするのか、あなたが自分で選べるから、主にあって喜べ言ってんですよ。神にあって喜べ、ダンスしろ、30分ダンスしてろ。30分やってなきゃいけない。神ですよ、絶対的な方だから。やらなかったら規則を破ったことになるでしょ。主にあってだから3分賛美しようが、30分賛美しようが、1時間賛美してようが、手を挙げて賛美しようが、意見で祈ってようが、ありがとうございますと言ってようが、喜んだ顔だけしててもそれでも神様がいいってことをしてくれる。わかります。こういう違いをですね、創世記の1章から4章の初めまでで聖書はちゃんと教えているんです。神である主というふうに、どんどんどんどんとその人間の方にですね、自由を与えている、動きを取りながらも、しかも神様その枠の中で生活させるように動いているということはこれで分かったもん。こんなふうにしてですね、聖書を学んでいくことでもって、我々が言って神に向かって何かしなきゃいけないのか、主に向かって何かしなきゃいけないのかという、この違いまで分かってくる。この聖書の教え、これでもってですね、実際神に何かしろと言われたらもう絶対的なもんです。ごまかしも聞かない。しなさいと言われたことその通りしてなかったら何も神様が動いてくれない、力も出さない。その代わり実際にこれ約束した通りのことが動いたら絶対神様が動いてくれる。絶対的な方ですから、約束破りっこないんだから。主にあってこちらで選べます。だから選んだもんだ、だから私はこういうことを選びました、これだけのことをいたします、だからよろしくと言ったらその通りに動いてくれる。この違いをこの聖書からめっけてですね、この違いの通り書かれている通りの動きを取ったら、絶対にこれ約束されているというのが絶対手に入る確信を持てるんです。まだですね、この聖書から答えを見つけなければいけない質問、疑問がたくさんあるんです。今までのところでまだまだ質問、実は答えてないのがたくさんある。だけれどもこういうやり方、聖書の調べ方、推測の仕方をしていけば、確証を持ってですね、その答え、こういう答えのはずだというものができることになります。これこの聖書一冊から出てくることになる。注意してくださいよ。私が今言っているのはこういうやり方でもって、あなたが持った確証はですね、絶対的に正しいという必要はないんですよ。あなたが自分でもってこう正しいと思ってそうだと信じてればいい。ところが他からですね、何か情報が入ってきて、自分が持っているその確証を持っていたものはひょっとしたら正しくないんじゃないかというのをめっけたらば、新しい解釈を立てても誰から聞いた、あるいはコンコルダンスを調べてみたらどうも意味が違うということが分かったって言った時に、今度は正しいと思うその答えを調べ直しをして、どちらを受け取るのか、新たな確証を持つようにすればいいんです。入ってきたものをそのまま受け入れる必要がない。ベレアにいるユダヤ人のクリスチャンと同じです。 果たしてその通りかどうか聖書を調べなきゃいけない。でその調べるその深さが人によって違いが出てくるわけです。でこの調べるやり方をここまで教えした。この調べ方でして私はこうだと信じる、確証を持つと言って別の情報が入ってきて、いやちょっと待てよ、これ確証を持ったけどもちょっと危ないなと思ったら、こっちの情報を考えに入れた上で聖書に調べ直しをしてみればいい。そしてそれに対しての確証を持てばいい。これが成長なんですよ。だから絶対的なものと見る必要がないんです。だけど確証を持って私はこうだと信じる、なぜならここでこれこれこれと思って調べてこうなったからだと言わなきゃいけないんです。ではっきり言いましょう。私のところにもですね、いろんな聖書のこの質問に持ってくる人がいる。ありがたいことなんです。だけれども本当にそれ質問か、質問じゃないんですよ。自分じゃ何にも調べてやりしない。でただここにこれなる、これ何ですか、自力引け、頭があるだろう、読んでみろ、前と後ろ読んでみろ、分かるじゃねえか。そう言って、ああ分かりました、だったらうちでやれって、なんでこれで来るんだ、分かります、そこまでやってみてここで分かんないんだ、だからと言ってくるんだったら、じゃ今まで調べたもの全部持ってきらっしゃい、それに対してどういう考え方したらいいのか、正しい考え方を教えてあげます。答えじゃない、考え方を教えてあげる。そのが成長するからです。答えを去ったらそのままでも次の日忘れちゃう、こっちから入って右に、右から入って左抜ける。だからこういう学び方をすることでもって、自分でこの聖書一冊でもってこの真理をつかむことができるんです。そしたら成長していけるんですよ。だからベレアの町にいるユダヤ人のクリスチャンたちがやったみたいに、毎日熱心に御言葉を聞く、いいんです。そしてそれが果たして正しいかどうかと聖書を調べた、ここまでやったなきゃいけないんです。聖書で裏付けをするということが必要なんです。こういうやり方をですね、今回のこのシリーズで説明しようと思っていたんですよ。それが実はこれがあるからですね、1年間でこの聖書、旧約聖書も新約聖書も全部が読み切れるように霊の糧もお配りをしているんです。だから勉強してですよ、1年間実際読んだらこの聖書の中で出てくる質問みんなノートに書いてくれ、読んでるうちに答えが分かっています。それではそれを消せばいい。残ったものだけ、これだけ調べても分からなかったからというものがあったら、本屋に行って本を買う必要がない、金が無駄です、もったいない、買わないで本屋で立ち読みしたらいいんです。それでもまだ間に合わなかったら質問にいらっしゃい。ただしどれだけ勉強したのか調べた材料を持ってきてください。そしたらそれから先どういう角度で調べていったらいいのかお知らせいたします。コンコーダンスが必要ならコンコーダンスもお貸しする。これが成長する段階なんです。答え与えたら、ただ単に答え与えたら腕持って、次の日にもう忘れちゃってる。鶏は3歩歩いたら忘れてるっていう、人間はですね30歩歩いたら忘れます。実はですね、ある本を読んだときにですね、私はかなりだけ言ったんだけど、ある本を読んだらこういう言葉があった。聞いたものはすぐ忘れる、見たものは、つまり読んで自分で見たものは記憶に残る、行動を取ったら経験になるっていう言葉があった、ことわざみたいなのがあった。今度はこれをいつか説教で使おうと女房に言ったことあるんだけども、俺の横取りして使うなよと女房に言ったことがあるんですけども、実際そうなんです。聞いたものってのはすぐに忘れます。ましてですね、本当に聞こうという気持ちがあって聞くんじゃなかったらすぐ忘れる。見たもの、実際に自分で調べたものは記憶に残ります。それを実行に移したら現実となる。これをやるために、それで成長するんですよ。だからこれをやるためにこんなシリーズで勉強してるわけなんです。今日ちょうど来週はですね、こういうクリスマスでもってここでおしまいになるから、だからなんですけど、こういうふうな勉強の仕方をしていって、真理をつかまえて成長していっていただきたいんです。最後にテモテ第2の手紙の2章の15節を見ていただきましょう。テモテ第2の手紙2章の15節はこう記しております。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい、勉強をしなさいというのが原本です。御言葉を学びなさいというのが原本です。どうぞこれをやっていただきたい。そしてですね、成長する努力をしていただきましょう。この聖書一冊でもどれだけ勉強できるのか、実際にやってみたらばですね、本屋に行って解説書を並べたの見るだけでも嫌になる、もったいない、高い金払ったのかって何もならないのも分かる。 この聖書一冊でもって、安いのこれ3000円ぐらいからあるでしょ、それ一冊でもどれだけの情報が入っているのか、どれだけの情報をつかむことができるのか分かってまいります。どうぞそういう形でもって成長していただきましょう。質問があったらいくらでもお答えするからですね、質問していきましょう。だけど勉強した上での質問ですよ。なんかそこらのペッとめくって、これ質問です、あれが質問です、私の時間が無駄になるから断ります。どうぞそういう観点から真剣な勉強ですするようにお願いしたいというわけです。お祈りいたしましょう。天皇お父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいます。そういう観点からあなたの御言葉、その真理をどのようにつかめば私たちが成長していけるものなのか、自由な生活を送ることができるのかという観点から、聖書の読み方というものに関して今まで勉強してまいりました。まだまだ質問がたくさんあると思うんですけれども、どうぞこれから先は私たち一人一人の中に宿っている聖霊様がその答えを一人一人に与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして我々一人一人があなたの御教えの通りに成長していけるものってあるよ、あなたが望んでおられる形での成長を遂げるものってあるよ、さらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を閉じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。